連日好天に恵まれ、しかしながら日中は汗ばむような暑さの日が続いておりますけれども、このように導かれまして西谷教会の会堂に集められまして礼拝を守ることができて感謝をいたします。どうぞ私たちが思いを一つにし、また心を一つにしてあなたを褒めたたえ感謝し、また信仰を言い表し、思いをあなたの前に祈りを持って捧げたいと願っておりますから、これを受け入れてくださいますように、久しく私たちに望んで御言葉をお与えくださいますように、救いを私たちに宣言してくださいますように、こうして私たちは本来ならばあなたに近づくことのできない愚かで罪深いものでありますけれども、このように御前に近づくことが許されております特権を心から覚えることができるように導いてください。主イエスキリストにおいてあなたと私たちの間にはもはや隔ての中書きは置かれてはおりません。はばかることなく御座に近づくことができますように、私たちを導いてください。しかしこのような特権に今日預かれない兄弟姉妹たちもいますが、中でも病んでおりますもの、また老齢ゆえにいろんな事情でここに来ることができない兄弟姉妹たちもいますが、憐れんでください。またその他いろんな用事がありまして来ることができない兄弟姉妹たちの場合、どうぞ妨げが取り除かれて次の死の日に相会することができるように導いてください。全世界にありますイエス・キリストを信じるキリスト者の礼拝を導き受け入れてくださいますようお願いいたします。とりわけ内乱戦争、あるいは大きな災害、その他いろんな事柄で困難の中にあります世界中のイエス・キリストを信じる者たちを憐れんでくださいますようにお願いをいたします。またこの世界に誠の平和が来たらしめられますようにお迎えにください。特にあなたから権能を委ねられて政治を行っております世界中の政治家たちが正義を重んじ、また和解を優先することができるようにお迎えください。これらの祈りをイエス・キリストの名を落とし御前にお捧げいたします。
アーメン。
それでは聖書を朗読いたします。今日はヨハネの福音書第12章44節以下193ページです。新約聖書ヨハネによる福音書第12章44節から50節、新約聖書の193ページです。それでは朗読いたします。イエスは叫んでこう言われた。私を信じる者は私を信じるのではなくて私を遣わされた方を信じるのである。私を見る者は私を遣わされた方を見るのである。私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることのないように、私は光として世に来た。私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても私はその者を裁かない。私は世を裁くためではなく世を救うために来たからである。私を拒み私の言葉を受け入れない者に対しては裁く者がある。私の語った言葉が終わりの日にその者を裁く。なぜなら私は自分勝手に語ったのではなく、私を遣わしになった父が私の言うべきことをと語るべきことをお命じになったからである。 父の命令は永遠の命であることを私は知っている。だから私が語ることは父が私に命じられたままに語っているのである。以上です。この今朗読いたしました箇所を読んで何が書かれているのか考えてみました。ここはイエス・キリストの公の働きの記事の終わりにあたります。つまり今までイエス・キリストは人々の前でその働きをなさりました。御業を行い御言葉を語られました。でその終わりの部分が44節から50節にあたります。キリストは大声で叫んだと言われておりますが、それはイエス・キリストがその働きの終わりに一番大切なこと、あるいは今までなさり語られたことの要約をここで語っておられるということを私たちに示しております。ヨハネの福音書12章まででキリストは一体何をなし何をお語りになったのか、この44節から50節にまとめて語られている。では何が語られているのでありましょうか。いろいろ考えました。何度もこの箇所を読みました。私は3つのことが言われていると。実はもっとたくさんのことがあるはずですけれども、この説教のために私は3つのことを特に心に留めました。まず第一は44節と46節まで、あ、ごめんなさい、45節まで、44節と45節。私を信じる者は私を信じるのではなくて私を使わされた方を信じるのである。私を見た者は私を使わされた方を見るのである。つまりここで言われておりますことはイエス・キリストは使わされた方、つまり父なる神と一つである、同一であると言われている、そのように思われます。私を信じる者は私を信じるのではなくて、このようにおっしゃっておられますが、私を信じるのではなくてというのは私を信じなくてもよいなどというのではもちろんありません。むしろここでは私を信じる者は私を信じるだけではなく父なる神を信じるのである、つまり私を信じるイコール父なる神を信じるという意味です。そのイエス・キリストを信じる信仰は、それは父なる神を信じることを排除することになってはならない、このように言われているのだと思います。イエスを信じることは父なる神を信じること。この父なる神という場合はもちろん旧約聖書において私たちにご自身を表しておられる神様のことです。旧約聖書におきましてイエス・キリスト父なる神様が、つまり神様とはどういうお方であり、どのように信じるべきか、その歴史を通して 記されております。私はこの歴史のことを救いの歴史、アダムからずっと連綿とイスラエルの歴史が書かれているようでありますが、それは民族の歴史というだけでなく、あるいはイスラエル・ユダという国の歴史だけではなく、まあ、いろんなことがありまして、中には戦争の記事もあります。しかしそういう歴史を通して私たちは神様がいかに救おうとなさっておられるのか、救いの歴史が記されております。聖書を調べれば分かることですけれども、その神は唯一の神、偉大な神、そして人間と契約を結び契約を実行なさる方、しかしその契約を破り続けるイスラエルの民を何度も何度も許して、しかしその離反には、離れていく不信仰にはしばしば警告の意味で災いを下し、そのように神様とイスラエルの間はいろんな絡み合いがあるということが、イスラエルの歴史の中、旧約聖書に記されておりますが、その旧約聖書において示されている神様とイエス・キリストが同じ。イエス・キリストを信じるということは、旧約聖書に記されている神を信じることである。ここから単純なことは、私たちはイエス・キリストを信じるためには旧約聖書の神様をもっともっと深く知らなければならない。多くの人々はこのことを誤解なさっていると思うんですね。旧約聖書の神を学べば学ぶほどイエス・キリストとは違う、こういうことをおっしゃる方がいるんですけども、それはイエス・キリストがお示しになった読み方と違っています。イエス・キリストは、私を信じる者は父なる神を信じるのである、つまり旧約聖書の神を信じるということはイエス・キリストを信じることである。したがって旧約聖書をもっともっと豊かに真剣に学んでいかなければ、イエス・キリストを信じる信仰が非常に上滑りな、浅はかなものになるということでありましょう。ぜひ皆さん、旧約聖書をもう一度、旧約聖書の1ページから機会があれば、勇気を持って忍耐を持って読み直していただきたいと思います。そうすれば、読めば読むほどイエス・キリストを信じるということが、あの父なる神様を信じることと同一だ、いかれば、そこで表されています神様と、そして私たちの主イエス・キリストは同一のお方である、こういうことが分かってくる。分かってきたときに、私たちはこのイエス・キリストの御言葉が、ああそうかと腹に収まるということでありましょう。イエスを見た者は父なる神を見た者であるとキリストはまたおっしゃって行います。イエス・キリストを見た者、これはまず第一義的にはイエス・キリストの弟子たちであったということになりました。彼らはただ見ただけではなくて、イエス・キリストを信じました。見た者の中にはラザロの復活を見た者もいましたけども、私は今言いましたように、ラザロの復活を見ながら信じなかった人もいましたけども、信じた者も多くおりました。最高議会の議員たち、先週言いましたように、彼らはその信仰を言い合わせなかったんですけども、いろんな事情でですね、だけれども信じました。彼らも信じた者の中に加えられます。イエス・キリストを見た者たち、それは何よりもキリストの弟子たち、その弟子たちの証言が 新約聖書です。新約聖書に記されております証言、それはイエス・キリストを見た者たちの言葉です。彼らは真なる神様を見たのだ。つまり私は新約聖書においてイエス・キリストの言動を知ることができます。福音書にはそのことが記されております。ということは父なる神様を見たのだ。よくですね、世間には神を見せる、そしたら信じてやると言い放つ方が今もおられます。クリスチャンが伝道しますと必ずそういう声を聞かなければならないと思います。神を見せる、そうすれば信じてやる。私たちはもちろんですね、父なる神様は見えない、だから神を見ることができませんというふうに答えるんですけども、それは答えとしては50点です。もう50点は、それはイエス・キリストを見ろ、イエス・キリストをご覧ください、このように言うことで私はおそらく90点まであると思います。あとの10点は何かと言いますと、イエス・キリストは見ろと言われてましても、もちろんですね、仏像を見るように見ることはできません。カトリック教会では像を見て、そして宗教の面を描き、それが信仰だと言いまして、マリアとか、あるいはいろんな聖人たちの像を拝むことが許されております。だけれども私たちはイエス・キリストを見ると言って、そういう像に描かれたキリストを見るわけではありません。じゃあ私たちがイエス・キリストを見ろと言った場合は何をどのように見るんでしょうか。答えは心の目で見るということです。私たちには心がありますけれども、その心でイエス・キリストを見る、聖書を、新約聖書を見ながら、あるいはこういう説教を聞きながら、その心でイエス・キリストを見なければなりません。そのでなければ神を見ることはできません。神を見せろ、そしたら信じるという人がおられましたならば、その方は心の目でイエス・キリストをご覧になってください。そうすると神様が見えてきます。心の目で見るとは一体どういうことなのか、これはまた抽象的ですけども、私は一つのことだけ言えると思います。それは想像力をたくましゅうするということです。あるいはもっと別の言い方、こちらの性格なんですけども、宗教心を持って神様を見る、信仰の心を持って神を見る。私たち神をイマジネーション、想像力を持って見ることが許されております。イエス・キリストをそのように見ることができます。だから聖書の言葉、福音書でもよろしい、あるいはパウロの言葉でもよろしい、読んでいって心の中で、ああイエス・キリストはこういうお方であった、私はその御顔を想像しても許されていると思います。像に描くことが禁じられておりますけれども、心の中でイエス・キリストの御姿を想像することまで禁じられてはおりません。ですから私たちが持っておりますここの心でイエス・キリストを描き出す、もちろんですね、イエス・キリストを描き出すとは、そのイエス・キリストの憐れみの深さ、イエス・キリストのその豊か、心の豊かさ、私はですね、イエス・キリストが涙を流されたという聖書の箇所をこの前説教いたしましたけど、あの御言葉を読むときに私自身はイエス・キリスト本当にポロポロと、私のこの救いのために、私が罪から救い出されるために本当に涙を流したも、それほどまでにこの私を同情してくださる方だということをイメージできます。 そういうイエス・キリストを描いて、この中で、心の目で描いていくときに、私たちは実は神様を見たのだ。この旧約聖書から新約聖書の終わりまでで語っておられます神様を私たちは見たことになる。しっかりと捉えたことになる。イエス・キリストはこのようにまずおっしゃっておられると思います。第2番目に、キリストが公に語られております、働かれます、あれ語られております、その要約、それは46節から47節までだと思います。私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることがないように、私は光として世に来た。私の言葉を聞いて、それを守らない者がいても、私はその者を裁かない。私は世を裁くためではなく、世を救うために来たからである。ここに記されておりますことは、キリストがこの世においでになった目的が記されております。そして私は一番目よりも、こちらの方がキリストのお働きを要約する、ご自身の御言葉を要約するポイントだと思います。キリストはこのために来たんだと証言しておられますが、どういう目的だったでしょうか。私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることのないように、あるいは世を救うために来た。このようにキリストはおっしゃっておられます。イエス・キリストが来られた目的は、それは私たちが暗闇の中にとどまらないためや。暗闇、これは何を意味しているか幅広い意味があると思いますが、第一には死のもたらす暗闇だと思います。第二は罪がもたらす心の闇だと思います。そしてそれらがもたらすすべての暗闇、それ人間の悲劇、あるいは悲惨さと言ってもいいと思いますし、ついそれは私たちが大なり小なり今経験しなければならないものだと思います。人類もまたこの暗闇の中にとどまっているのではないでしょうか。しかしキリストがこの世に来たのは、この暗闇の中にとどまらないようにするためです。キリストは光だと、キリストはを私たちは今まで心の目で見るというふうに言っていましたけれども、それは見にくいキリストなんか見るはずがありません。そこで私たちが見ているキリストは光り輝くキリストです。全てのものを照らし出す光、命の光であるキリストです。死の影が私たちを覆い隠そうとしております。老い、病、これらは皆私たちに対して死の影をで包み隠そうとする闇だと思います。しかしキリストを信じるならば、私たちはこの死の暗い闇から解き放たれる。私をはそのために来たんだ、そして世を救うために来たんだ、裁くためではないというふうにおっしゃいました。裁くとは、それは裁判の席に私たちを立たせることとなると、私たちはもう必ず有罪宣告を覚悟しなければなりません。私たちは神様の御前に立つならば、もう朝から晩まで罪を犯しております。意識すなる罪も多くあります。あるいは意識して犯してしまう罪もあります。大きな罪もあれば、ちっぽけな罪もありますけれども、いずれにいたしましても神の裁きの前に立たされれば、 有罪と言われることを覚悟しなければなりません。けれどもイエス・キリストは私は裁かないとおっしゃっているんですね。聖書の中に違ったことが書いてあるんじゃないかと言うんですけども、しかしですね、確かに私たちはの罪は見逃されはしません。うやむやにはされません。なぜならばイエス・キリストをうやむやにしないためにご自身十字架にかかってその罪を全部背負って引き受けて十字架の上で苦しみもたえられました。ついに犠牲となって死なれました。もはや私たちは裁かれる必要がない。キリストは私たちの傍らに立って最大の弁護をしてくださるお方です。この世間の人々は罪を犯した者を厳しく断罪します。もうああでもないこうでもないという形で、私たちはこの世からあるいは法律から裁かれなければならないかもしれませんが、神様はもはや私たちを裁かない。なぜならばイエス・キリストがそうその目的でお出になって、その目的を全て果たしてくださったからです。この第2番目のイエス・キリストの要約、今までキリストが人々の前で公になさり公に語られたことの要点、これは私はもう言葉の限りを尽くしてもいいと思うんですけども、一番大切な点だと思っております。イエス・キリストはこのためにおいでになった。何か私の心を少しは慰められるような、あるいは和やかにするような、そういう格言集を私たちに語るために来たのではありません。もちろん座右の銘として聖書の言葉の中にはいっぱいいい言葉もあります。あるいはイエス・キリストの言葉を聞いてゾーッとするようなですね、恐ろしい思いをなさる方もあるいはあるかもしれません。ちょうど今頃私は何十年か前に幼稚園の園長をしたんですけども、父兄の方からですね、今日その幼稚園のチャペルというのがありまして、でお礼拝の時間ですね、でその時に園長先生が今まで語ってきた言葉を聞いて、神様は怖いと思ったというお母さんがいたんですね。私はこれじゃいけないと思ったんですね。幼稚園のお礼拝の中で子供たちに語っている話、それは父兄のお母さん方も聞くわけですけども、聞く機会が多いんですけども、神様が怖いと思うような語りかけをしてはいけないんだと、そのことを私は教えられたというのは気がつかせられたわけです。ですからたとえ相手が3歳4歳5歳の子供でも、神様は怖いと思うような成長の話をしてはいけないと、こういうふうに思ったことがあるんですけども、確かにですね、聖書の話、あるいは教会での話を聞いて怖い、神は恐ろしい、こういうふうにあるいは戦慄を覚えたなどとおっしゃる方がいるんですけども、しかし私はそれはですね、聞き方のごくごく一部しか聞いていなかったので誤解をなさったんだと。全体を聞けば、いやあるいはいやイエス・キリストのこの言葉を聞けばそれは誤解だということが分かっていただけると思います。私が来たのは誰も暗闇の中にとどまらないためである。死あるいは罪あるいはそれをもたらす暗闇の中に私たちが長く長くとどまることがないように、キリストは私を信じなさいとこのように招いておられるわけです。あるいはまさに世を救うために来た。この世の中にはさまざまな問題が今もなお引きずっております。大きなところでは戦争、小さなところでは家庭の中のさまざまな苦しみ、 いろんな心の苦しみ、そういうものがいろいろあるんですけども、それは一般含めて世、それを苦しむ悩む、その世を救うためにキリストが来た。キリストを見れば、キリストを熟知すれば、暗闇の中にとどまらない、あるいは世を救うそのキリストの導きはしっかりと示されているんだ。ぜひとも、もうすでにクリスチャンになっておられます方々にも、また申し上げなければなりません。キリストをご覧ください。そうすれば、闇から救われますし、世はこのようにして救われる。第三番目のことを見たいと思います。三番目は48節以下でありまして、そこには、砂漠という言葉とも出てきております。私を拒み、私の言葉を受け入れない者に対して裁く者が、何を裁くんでしょうか。神の言葉、ごめんなさい、キリストの語った言葉が裁く。それから父の命令が永遠の命であるということを私は知っている。これは裏と表の関係ですね。神の言葉が、神の命令が永遠の命、イエス・キリストの言葉が裁き。まず50節の方から見ていきましょうか。父の命令は永遠の命である。ご覧ください。父の命令を守ることが永遠の命であるとは言われております。これは、じゃあどういう意味なのか。私は、これは幅広く取らなければならないと思います。神の命令そのものが永遠の命である。神は、これこれこれ、あれこれ、近々やれ、とおっしゃっておられます。それが律法と言ってもいいと思いますが、それを守ることが永遠の命であるとは言っていません。神様の命令を守れない、もうそれで永遠の命はもうおしまい、というようなことをイエス・キリストはおっしゃってはおられないんです。神は私たちに命令されています。いろんな命令がもちろんあります。善を行え、義を行えという命令もありましょう。神を信じようという命令もあります。あるいは神の御言葉に生きよというですね、でそういう命令もあります。神様は今日も明日も様々な命令を与えておられます。それが神の御言葉です。でも御言葉を守らなければ命がないなどとおっしゃっておられません。御言葉を私たちが、まあ、このところまで来たら、それは永遠の命である。口を開けてパクッと神の命令を飲み込めば、守るとか守らないじゃなくて、それを耳に聞けば、まるで永遠の命があるかのようにおっしゃっておられます。神は私たちに命令を与えるときに、すでに命も同時に与えられた。二つ、そこで私には大きな意味を知ります。神の命令は命そのものですから、そこにある一つの仕掛けがあったんです。仕掛けというと語弊があります。私は神の命令はまず父なる神様にお命じに、イエス・キリストにお命じになったんだと思います。その前に、私をお使いになった父が私の言うべきこと、語るべきことをお命じになった。まずイエス・キリストがこの命令を大きいになり、それを語った。これが今までのキリストのお働きのうちのお方になったことの要約です。イエス・キリストは父なる神様がお命じになったことをずっと語ってきた。そしてただですね、マイクやスピーカーのように語っただけではありません。そこで イエス・キリストは父なる神様のご命令通りに十字架にかかって私たちの贖いのための御業も行われました。あるいはそのゆえに死に対する勝利、ラザロの復活にそれがよく表れているわけですけれども、実行されました。死なる神の命令はまずイエス・キリストに与えられて、イエス・キリストはそのことごとくを語り、そのことごとくを実行なさいました。負の命令も行われました。つまり十字架のあれですね。だから私たちのところに神の命令が来たら、それは永遠の命そのものということになります。キリストはもうすでに御言葉を守り、神の命令のすべてを 100% 実行し語り、それに私たちのところに来た神の命令は、それは永遠の命である。ではもう一つ、裁き、神のイエス・キリストの御言葉が裁きである、このように言われております。確かにそういう面もあります。神の言葉が語られておりますのに、それは永遠の命そのものでありますのに、それを拒むならばどうしようにもありません。これはもう神様だって神には不可能がないと、もちろん言われるんですけどもですね。でもそれは現実の世界で申しますと、私たちが神様を拒否しています。神を退けておりますのに、私たちを救う手立てはありませんね。神様だって拒否し不信仰に陥っております者たちを救いようがないじゃないですか。だからどうするか、もちろん神様は最大強力なやり方を用いなさいます。聖霊によって私たちの心を一新し入れ替えて、私たちが死から命へ移し替えて、私たちの心を改めさせる神の力によってですね。ですから私たちは不信仰で頑固で断固神を拒否するというところでは、神の働きはもう及びようがないと言ってもいいと思います。裁きは避けがたい、でもそれは終わりの日にということですね。だから私は生きております間、その間これはまだ来ないわけです。終わりの日、人生の終止符が打たれるその時まで、私はこの神の裁きには合わないということになります。今私はよくして生きております。この瞬間生きております。ということは、この瞬間神の裁きは下らないということである。そして神様は私たちにご命令になっているならば、それは永遠の命である。ですから今この瞬間、皆様は永遠の命を神様から目の前に差し出され、あるいは飲みでもいいから飲み込めと言われているということにはならないでしょうか。この瞬間瞬間、私たちは永遠の命に触れ、それをこの心の中に差し入れられようとしている。それを終わりの瞬間にそれを拒んでしまうという最大級の愚かなことをしてはならない。まだ生きております間は終わりの日ではありません。この世界もそうです。終わりの日が必ず来ます。その時には裁きはもう避けられません。でもそれまでの間、私たちは神から永遠の命をずっと差し出されている、あるいは裁かれない。この瞬間、私たちは裁かれることは決してありません。天国の門が大きく開かれています。お祈りします。天の父の神様、キリストが公の働きの終わりに語られたという言葉をもらいました。キリストはこれを大声で叫んで、これは最も大切なことであると強調しながら私たちに語ってくださいました。どうぞキリストがこの世に来られた目的、それは私たちが一刻も この暗闇の中におらず解放されるためであり、私がそしてこの世界が救われるためにキリストがおいでになったことを覚えることができますように。そして刻々と終わりの時は近づいておりますが、まだ終わりの時ではありません。今はまだ終わりの時は来たっていません。神の命令は神の永遠の命そのものだということを学びました。どうぞ喜んで感謝して、この神の命令を私たちが受け入れ、すでにイエス・キリストは神の命令すべてを実行なさっておられます。すでに神の永遠の命をこの手でしっかりと、心の目でしっかりと見つつ受け入れることができますように。キリストの御名としてお祈りいたします。
アーメン。